今アメリカのニューヨークにおいてある一つのビルボード、つまり野外の大きな広告看板、ご覧になったことがあるかと思いますが、そこに貼り出された一つのメッセージが話題になっています。どんな広告が貼り出されたのか、そこにはサンタクロースと十字架にかかったイエス・キリストの絵が描かれています。そしてこういうメッセージがそこに書いてあるんです。楽しみは残し神話は捨てろって。楽しみは残し神話は捨てろって、つまりこのメッセージを伝えたい人々、その団体はアメリカの無神論者の団体ですけれども、彼らが伝えたかったメッセージっていうのは、サンタクロースは残してイエス・キリストを捨てなさいって。だってイエス・キリストは作り話なんだからって。どんなに主イエスを否定しようと、主イエス・キリストが実在した歴史上の人物であることを我々は知ってます。だから私たちはこうして彼の誕生を記念して祝うわけです。このような活動がアメリカでなされ、実際にはそのニュースの中では多くの通行人がインタビューを受けてどう思うかという感想を聞かれてました。そこに登場した人々、通行人の 100% は非常に憤慨しているというような、そんな感想を述べてました。ちょっとそれを聞いて少しは救われたような気がしました。でもよく考えてみると、私たちの国っていうのはもうそのビルボードよりもはるか昔にクリスマスからキリストを除いてしまった。クリスマスっていうと多くの人々はただパーティーをする時間であったりとか、お祝いする何か楽しい時間であるように思ってしまってます。多くの人々がクリスマスの意義を知らないし、クリスマスをお祝いする本当の理由を知らないでいます。大変悲しい話です。今日私たちがご一緒に見るこのヘブル人の手紙の著者は、クリスマスの意義について私たちに教えてくれています。彼が私たちに教えようとすることは、主イエス・キリストのこの誕生が私たちにとって、あなたにとってどうして重要なのか、どうしてそれがあなたにとって意義深いものなのかを教えてくれています。今日私たちがご一緒に見ていく聖書の箇所は、ヘブル人の手紙の2章の14節から16節の御言葉です。この御言葉を通して、クリスマスに関して知らなければならない3つのことをご一緒に見ていきます。このクリスマスに関して、あなたが知らなければならない3つのことです。一つ目にあなたが知らなきゃいけないことは、神が人となったということです。神が人となった。主イエス・キリストの受肉。人となったという話です。14節の初めをご覧いただきますと、こんなふうに聖書は言います。そこで子たちは皆、血と肉とを持っているので、つまりすなわち我々人間は体を持っているという話です。肉体を持っているという話です。主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりましたと。このように、この著者は私たちに教えます。つまり彼が言いたいことは何かというと、このすべてのものを作りになった自然界も、そしてあなたも私もこのすべてを作られた創造主なる神が人間となったというんです。人間が血と肉を持っているゆえに、肉体を持っているゆえに、この創造主なる神が同じように肉体をお持ちになったということをまずこの御言葉が教えます。ただそのように記されてはいるんですけど、私たちが気づかなきゃいけないことがここに記されています。というのは、14節の始めのところに、子たちはみんな、すなわち人間はみんな血と肉を持っているとあります。そしてその後の14節、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになったと。確かに日本語を見たら持つというふうに同じ言葉が記されています。でも実は違うギリシャ語が使われているんです。その理由を説明します。最初に使っている言葉、 つまり私たち子たちが血と肉を持ってる、人間がその肉体を持ってる、これはみんな共通したもの、共有しているもの、この言葉はその仲間になるなんて、そういう意味を持った言葉です。だからどこの国に行こうとみんな私たちは同じようなものを持ってるわけです。でそういうことを言うわけです。ところが二つ目のこの持ってるっていう言葉、この動詞っていうのは大切なことを教えてくれます。今から三つ挙げますんで聞いててくださいね。一つ目は何かっていうとね、この肉体を持ったお方、つまりこのイエス・キリストというのは神であるということを言うんです。でなんでそんなことが言えるんだと、実はこのお持ちになったとその記されている言葉なんですけども、この言葉っていうのは本来は自分自身のものではない、自分自身の性質に関連していないものを持つという、そういう意味を持った言葉を使ってます。何を言いたかったかっていう、こういうことなんです。聖書の中を見たときに創造主である神様って肉体を持っていないんです。神は霊であるって言います。ですからその霊である神様が肉体を持った、すなわち本質的に自分と同じものでない、霊である神が全く異なった人間と同じ肉体を持った。ですからただ私たちと同じように肉体を持ったという話じゃないです。もともとはこのお方は肉体を持ってなかった、永遠から永遠に霊として存在なさった神が肉体を持って人となられたんだというんです。そういう言葉を使っているんです。で二つ目にこの言葉の実践を見たときに次のようなことがわかるんです。それは何かというと、この人となるという選択は主ご自身、神ご自身の選択だったというんです。霊として永遠から永遠に存在なさっておられる神がある定められた時に、しかもご自分の意思を持って人になろうとなさったんです。そのことをこの二つ目の持つという言葉の時世が明らかにしているんです。私たちには選択はありませんでした。我々人間として肉体を持って生まれてきたんです。しかしこのイエスを見たときに、この方はあるときにご自分の意思でもって私たちと同じように肉体を持とうと決心されて、そのようになったということを言ってるんです。ちょうどヨハネの一章の中で、言葉は人となって私たちの間に住まわれたと書いてます。覚えてらっしゃるでしょ、14節のところで。でヨハネの一章の一節のところを見たときに、はじめに言葉があった。皆さん覚えてるでしょ、言葉は神と共にあった。言葉は神であったって。神である言葉が人間となったと、このヨハネの一章を私たちに教えてくれます。その話をしてるんです。このヘブル書の著者も。誠の神が、私たちと同じように肉体を持ってこの世に来られたんだって。でもう一つ付け加えなきゃいけないのは何かっていうとね、確かに私たちと同じ肉体を持ったということになると、我々と同じように罪の性質を彼は保持してたのかというと、決してそうではないという話です。皆さん今見てらっしゃるヘブル書の次のページをご覧いただくと、4章の15節の御言葉をご覧いただきますと、私たちの大祭司、私たちの弱さに同情できない方ではありません。その後見てくださいます、罪は犯されませんでしたがって。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。主イエスキリストはあなたや私が経験するさまざまな試みを経験なさった。いろんな試練を経験された、いろんな悲しみや苦しみやその辛さを経験してきたわけです。でもイエス様と私たちが違うところは何かって、彼の口からは悪い言葉は一切出てこなかったということです。彼の心の中には私たちが持つような、そのような汚れた思いがなかったということです。彼はその心においても、その行動においても、その言葉においても、全ての点で神の前に正しく、そして全ての点で清かった。ですから確かにイエス・キリストを見たときに人々は 私たちと同じ人間だと思いました。どこから見ても人間でした。同じ肉体を持ってたんです。しかしこのお方は、すべてお作りになった神であり、その神がご自分の定めた時に、肉体を持って人としてこの世に来てくださった。そのことを、このヘブル書の著者は私たちにまず最初に教えるんです。神が人となったんだ。じゃあなんでそんなことを神様なさったのかです。なぜ神が人間となられたのかです。見てくださいます。もう一度今日のテキストを見ていただくと、14節のところに、これはその死によってとあります。つまり、主イエスキリストが肉体を持ってこの世にお見えになったのは、神が人となられた目的っていうのは死ぬためだったんです。死ぬためだった。そのために主イエスキリストは人となってこの世に来られたんだ。覚えていらっしゃいます皆さん。ちょうどイエスと弟子たちがピリポカイザリアって言いますから、エルサレムの少しそのかなり北の方ですけれども、そこに行った時に、人々は人の子を誰だと言ってますかという質問をなさいました、ね、人々は私のことをどう言ってるかという質問をした時に、弟子たちはいろいろと答えをしました、ね、その中であのペテロが次のようなことを言いました。あなたは生ける神の御子キリストですって。覚えていらっしゃる、マタイの福音書の16章の中に出てきます、ね、さあその話があって、イエス様が何を人々の前で、弟子たちの前でお話になったかっていうと、その後イエスキリストはご自分がエルサレムに行って、長老、祭司長、立法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。つまりご自分が誰であるかを明らかにされた後、イエス・キリストが弟子たちにお話になったのは、この後私はエルサレムに行って殺されるということをお話になった、ね、まだそんな兆候のなかった時から、イエス・キリストは何のためにこの世にお見えになったのか、つまり死ぬために、十字架にかかって死ぬためにこの世に来たんだということを弟子たちの前で明らかにしておられたんです。彼はこの世に来られたその目的を知ってました。主イエスキリストは死ぬためにこの世に来られたんです。そしてご存知のように十字架にかかって死なれました。そのことを多くの人々は目撃しました。イエスキリストはおっしゃっておられたように、十字架にかかってそこで亡くなられた。ちょうどあの主イエスキリストがその後よみがえり天に凱旋した後、ペンテコステが起こりました。聖霊なる神様が信じる者たちの上に宿るという、そのような出来事があった時に、ペテロがこんなメッセージを語っています。あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。ちょっと皆さんに考えていただきたいのはね、まだイエス・キリストが十字架で亡くなってさほど 日にちが経ってません。ペテロという一人の弟子が人々の前で語るわけです。イエス・キリストは十字架で死んだって、あなたたちが十字架にかけて殺したんだって。その出来事を読んでいきますと、誰一人それに対して反論してないんです。もしそれが作り話だったら、その人々はそのペテロのメッセージに対して反論したはずです。我々エルサレムにいたし、その場所にいたけども、そんなところでイエス・キリストは十字架にかかってないと。でも誰一人そんな反論した人はいなかった。なぜなら人々はそれは周知の出来事だったんです。みんな見てたんです。みんな聞いてたんです。イエス・キリストが十字架で死んだこと。まずこのクリスマスに関して私たち覚えなきゃいけないこと、これは神が人となったという出来事です。 この真理を私たち、まず私は覚えなきゃいけない。何のために？死ぬためだって。で、二つ目に私たちがこのクリスマスに関して知っておきたいことっていうのは、実はそのすべての創造主なる神様は死なれたんですが、その死はあなたのためだったって。神はあなたのために十字架で死んだ。そのことを私たちは二つ目に教えられるわけです。先ほど見たように14節の中で、ヘブル書の2章ですけれども、その死によってと記されています。何のためにイエスが死んだのか。聖書の言葉を見るときに、その理由は明確です。例えば、コリント第一の手紙の15章の中をご覧いただくと、そこにこのように記されています。3節のところに、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。パウロという人物があなたたちに一番大切なこととして伝えたいのはこのメッセージなんだって。実は私も信じてる。そのメッセージだって言います。どんなメッセージか。キリストは聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたことって。パウロはこうしてイエス・キリストのあの十字架の死が彼自身の罪ゆえではなく、あなたや私のためであった、身代わりであったということを言います。また同じコリント第2の手紙の5章の中でもパウロはこんなふうにイエスの十字架について教えます。コリント第2の5章の15節に、キリストがすべての人のために死なれたのは。ですから聖書の言葉が私たちに教えてくれるのは、イエス・キリストがあの十字架で処刑にされたのは、彼自身がしでかした罪のせいではなかったということです。だからイエス・キリストを調べた裁判官が、この人には罪はないと言ったのはそうです。今見てきたように、神が人となられたんです。罪のないお方だったんです。その人生を振り返るときに、その全ての点で、罪の汚れ一点もなかった。しかしこの方は自ら進んで十字架にかかっていったんです。この方には罪がなかったんです。でも問題なのはこの方じゃなくて、あなたや私なんです。私たちのうちに、あなたのうちに罪があるから、イエス・キリストはあなたの身代わりとなって、あの十字架にかかってくださった。もう一箇所、ペテロ第一の手紙の3章の中でも、キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのですって言っています。まあ、聞いてくださいました？ペテロの言う言葉を。正しい方が、罪のないお方が、罪のあるあなたや私、悪い人たちの身代わりとなったって。ですから、イエス・キリストは確かに十字架で死にました。でもなぜ彼が十字架で死んだのか。彼の死の理由は、あなたの身代わりであったって。創造主なる神を信じることもなく、創造主なる神様を愛することもなく、好き勝手に生きて神様に背いているあなたのその罪の身代わりとなって、神ご自身が十字架で死んでくださった。今日のテキストにもう一度戻っていただくと、このヘブル書の著者は私たちに、このイエス・キリストの死の目的、何のために彼が死なれたのか記してくれています。彼はあなたのために死んだって。じゃあなんであなたのために死んだのかって。ご覧くださいます。14節のところから。主イエス・キリストのその死の目的。二つのことを我々見ることができます。一つは、サタンを滅ぼすためであり、もう一つは、死の恐怖の奴隷からあなたを解放するためであったって。この二つのことがここに記されています。ご覧くださいます。14節の後半。これはその死によって、悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでしたって。この目的のために、 イエスはあなたの身代わりに十字架で死んだと言ってるわけです。サタンを滅ぼすためである。ってここには悪魔というと書かれてます。悪魔、サタンです。どんな存在なんでしょう。御言葉が教えるようにこの悪魔というのは死の力を持つものである。死の力を持つものであって、どういう話をしてるんでしょう。歴史を振り返ったらいいんです。もう一度私たちはあの人類の最初のアダムとエヴァを振り返ってみてください。神様アダムとエヴァをお作りになって、あの彼らはエデンの園に住んでました。そこでサタンは何をしたか。彼らを誘惑しましたでしょ。神様の命令に逆らうように誘惑をしました。その結果彼らは主の命令に逆らい、神の前に罪を犯しました。そしてその結果、主が約束なさったように彼らは死ぬ者となったって。おそらくその時にサタンは大いに勝ち誇ったことでしょう。なぜかというと、アダムとエバは神と共に永遠を生きることができたんです。でも神の命令に逆らうことによって死が彼らのうちに入り、肉体的にも死ぬし、同時に罪ゆえに永遠の死に向かう存在として彼らは神の呪いを受けたんです。もともとアダムとエバは永遠に死ぬことがなかった。死は彼らと全く無縁のものだったんです。しかし彼らが神に逆らうことによって現実、死が現実の問題となりました。肉体的に日々衰えていくんです。そして死を、肉体的な死を迎えたとどうなるか。その後には創造主なる神の前に立ち、その創造主なる神様からの審判を受けなきゃいけない。創造主なる神はあなたのすべての罪をご存知であり、そしてあなたを公平に正しく裁かれます。誰一人としてこの方の裁きに対して口を挟むことができない。なぜなら神は行ったことだけじゃない、あなたが口に出したことだけじゃない、あなたが想像したことだけじゃない、あなたの心に浮かんだそのすべての罪をご存知であり、その罪に対して裁きを与えるお与えになるんです。悲しいことに、この罪以降、死という問題が自分たちの問題となり、そしてこの悲劇はこの二人にとどまることなく全ての人間が受け継ぎました。だから私たちもあなたも生まれながらに肉体的に死ぬもの、そして同時に神の永遠の裁きに至るものとして我々は生まれてきたんです。生まれながらに私たちは悲しいことに罪を犯すものです。生まれながらに悲しいことに私たちは創造主なる神様に逆らうものとして生まれてきています。ですから肉体的に死ぬものとして、そして永遠の神の裁きを受けるものとして我々はこの世に生まれたんです。悲しい話です。ですからこの著者は言うんです。このサタンというのは、悪魔というのはこの死の力を持ってるって。次の御言葉を見てくださいます。でその御言葉はこう書いてます。一生涯死の恐怖につながれて奴隷となってたって。後で詳しい説明をしますけれども、このサタンというのは死の力を持っているものであり、それゆえに私たちはその奴隷となっているがゆえに、その死に対してその恐怖から逃れることができないものである。このことはもう少し後で私で見ていきます。サタンというのはどういう存在か。死の力を持つものであり、同時にこのサタンは、悪魔は神の敵です。ですからイエス様を信じるあなたの敵でもあります。ペテロはこんなことを、ペテロ第一の手紙の5章の8節で言います。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。あなた方の敵であると書いてます。ですからこの敵であるサタンはクリスチャンであるあなたに対して働いて、あなたが神に逆らうようにと働き続けていくんです。誘惑し続けていくんです。神様の計画を 台無しにしようとします。神に逆らい続けています。このような存在がサタンです。で、このヘブル書の中を見たときに、イエス・キリストがこの世にお見えになり、イエス・キリストがあの十字架にかかって死んでくださった、それはこのサタンを滅ぼすためだって、このような死の力を持つサタンを滅ぼすためだって。で、この滅ぼすというのはね、皆さんね、最終的に地獄に彼を投げ入れる、それは後に起こります。確かに黙示録の20章を見たときに、神様の警告の中にこういうのがあります。彼らを惑わした悪魔は人硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣の偽預言者もいるところで、彼らは昼も夜も、永遠に昼も夜も苦しみを受けるって。ですから分かりますでしょ。神は後に人々を惑わした、神の敵であり我々信仰者の敵であるサタンを永遠に昼も夜も苦しむその地獄に投げ入れます。そしてサタンは永遠に苦しみ続けます。サタンに従った全てのものは同じ運命をたどります。で、ここで言ってる滅ぼすというのはその話じゃないんです。ここで言われてるその、じゃあ滅ぼすってどういう意味かっていうと、この言葉の意味っていうのはね、効果のないとか、ね、無能にするとか、何かを無効にするとか、廃止するとか、終わりにするなんていう、そういう意味を持った言葉なんです。つまりサタンの最高の武器である死を滅ぼし、それを死を効果のないもの、そういうものにしたという話なんです。だから我々クリスチャンにとって、いいです、死を私たちは恐れなくなったんです。で、そのことがこの後続いてます。二つ目見てくださいます。15節のこの一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでしたって。この著者は私たちに人間とはどういうものかの説明をくれてます。人っていうのは一生涯死の恐怖につながれているものだって、奴隷となっているものだって。さっきから見てきているように、我々人間というのはこの肉体の死から逃れることできませんでしょ。どんなに節制をしても、どんなに健康食を食べたって、私たちはだからといって150歳も200歳も生きないんです。分かっていることは確実に死が近づいているという現実です。そしてもう一つ覚えておかなきゃいけないのは、我々はこの肉体的な死から逃れられないだけじゃなくて、霊的な死からも逃れることができないって言うんです。さっきからその話をしてきたんです、ね、霊的に死んでる、つまり神様から引き離されているがゆえに、私たちは神様の裁きを受けなきゃいけないって。肉体的に死んでそれで終わるんじゃないんです、皆さん。その後には裁きが待ってるんです。なぜかというと、我々この地上にいて、この創造主なる神様に背いて逆らって生きてきてるからです。サタンが望むことはね、皆さんがその地獄に行くように、彼はさまざまな方法を用いて皆さんを騙し続けていきます。死んだら終わりだって、みんなそれで亡くなってしまうんだって。またひょっとしたら天国を約束してくれるかもしれない。でもみんなに考えさせないです、それが、その教えが本当かどうかって。ある時、私は仏教のお坊さんとお話をした時に、お話を聞いてるととっても素晴らしかったです。教えてくれるんです。こうすれば罪が許されて、まあ天国極楽に行けるって。なるほどと思いました。そこで質問したんです。どういう質問かと。ちょっと申し訳ないんですけど、教えてくださいませんかと。罪が許されるとおっしゃいましたが、一体その根拠は一体何なんですか。何を根拠に罪が許されるって断言できるんですか。答えはなかったです。天国に行けるとおっしゃった。 一体その保証は何なんですか、本当に天国に行けるという保証はどこにあるんですか、答えはなかったんです。残念ながら私たちはそこまで考えない、話を聞いていいお話だったらそれを信じてしまう。サタンは巧妙に偽りの話を用いて私たちを間違った方向に導こうとします。だって彼自身が分かっていることは自分自身が地獄に行くことです。そして彼がすることは全ての人々を惑わして自分と運命を共にすることです。しかし我々はもうすでにイエス・キリストのこの救いに預かった者たちはサタンと運命を共にしません。私たちはそこから救い出されたんです。そうするとサタンはどうするかって、我々を惑わして私たちがその希望を持って生きないように、その希望に感謝を持って神様に感謝を持って生きないようにいろんな形で惑わしていきます。さっきもお話したように皆さん、我々が何かを信じるんだったらそれが本当かどうかを我々は調べなきゃいけない。天国に行けるっていうのは本当に行けるのかどうかです。罪が許されるっていうのは本当に許されるのかどうかです。人々は聞くかもしれません、じゃあなぜあなたはそれが真実だと言い切れるんですかって。言えますよ。イエス・キリストの誕生があるんです。イエス・キリストの十字架があるんです。イエス・キリストの復活があるんです。この歴史上の事実が私たちに、この方こそが私たちをこの死の力から解放してくださる方だ。イエス・キリストがこの世に来られたのはこの死の力を持つサタンを滅ぼすためでした。我々はこの死に対してかつては恐れを抱いてました。死の恐怖の奴隷から解放されるように望みました。でも残念ながら私たちにはそれできなかった。だから私たちがしたことは死について考えないようにしようって、今が楽しければいいし今を楽しもうって、それから先のことはまたその時考えればいいって。しかしだんだんだんだん年を重ねるにつれて死が現実のものになってきた。そうするとみんな不安になってくるんです。しかし我々イエス・キリストを信じる者たちは違うんです。私たちはどちらかというとその死を待望しているもんです。それは今が苦しくてたまらないから早く逃れたい、そういう意味じゃありませんよ。もしそうだったら私たちは大きな間違いを考えが間違っているわけですが、我々は今生かされていることを感謝し、こうして贖われた救われたことを感謝し、そして私たちはその死を待っているというのは、その時に私たちを愛して私たちのために命を捨ててくださってイエス様にお会いできるからです。だから待ってんです、その日を。だからクリスチャンは今御言葉が教えてくれたように、サタンのその死の力を持っているサタンをイエス様が滅ぼしただけじゃない、死の恐怖につながれて奴隷となっていた私たちをそこから神様が解放してくださった。かつては死について話したくないし、一生懸命話したって、どんなに努力したって、頑張ったって、心を入れ替えたって、僕らはこの死という現実にどうすることもできなかった。そしてその後死んだ後神様から受けるその裁きに対しても我々はそれを逃れる術がなかったんです。しかしイエス・キリストがこの世にお見えになり十字架で死んで蘇られることによってその解決の道が示されたんです。我々は肉体の死に関してもこれで終わりじゃないって、その後私たちは主から栄光の体をいただいてこの方と共に永遠を生きるというその確信を得ています。聖書が教えてくれるから。そして同時にイエス・キリストの前に立つときに私たちの罪が裁かれることはない。なぜなら私に代わって身代わりとなってイエス様が私の受けるべき裁きを受けてくださったから。だから私たちはどうしても自分の力で解決のできなかったこの死という問題に対して解決をされたイエス・キリストを信じ、そしてそのイエス・キリストの勝利によって私たちもこの死に対して勝利を持つ者として今日生きることができる者に変えられたんです。このヘブル書の著者は私たちに教えてくれます。主イエス・キリストの死はあなたのためであったって、 あなたをその死から、肉体のその死からも、そしてその後にあるその裁きからも救い出してくださった。おそらく皆さんもよくこの御言葉をご存知で、この御言葉によって皆さん励ましを得たと思うんです。どんな御言葉かって、死をお前の勝利はどこにあるのか、死をお前の棘はどこにあるのか。素晴らしいことをパウロは語ってますよね。死をお前の勝利はどこにあるのか、死をお前の棘はどこにあるのかって。だってかつては死は私たちを恐怖に陥れました。さっきからお話しているように、この死に対して我々は無力で、いつも白旗を振らなきゃいけなかった。肉体的な死が近づいてきます。これに対して我々どうすることもできなかった。罪を犯して歩んできた私たちが受けるその永遠の裁きに対して我々はどうすることもできなかった。その永遠の裁きをただ待つしかなかった。何の特効薬もなく、ただ自分の死を待つ病人のようにどうすることもできない。もう手を施すことはできません。何もすることはできません。ただ死を待つしかない。そのような状態でいた私たち、そんな私たちを神様は救ってくださった。私たちをその罪から救い出してくださり、そして私たちに永遠の希望をくださった。だから私たちはイエス・キリストがおっしゃったように、我々は声を大にしてこう言うんです。私を信じる者は何です？死んでも生きるんですって。私の肉体は滅びるかもしれない、しかし私は死んでも生きるって。主イエス・キリストと共に永遠を生きるんです。イエス様がこうおっしゃってます。ヨハネの14章の19節に、私が生きるのであなた方も生きるからです。主イエス・キリストがあの墓の中に今も留まってるんだったら、私たちに永遠の希望なんかないんです。しかしイエス・キリストがその墓から蘇ってきたことによって、私もイエスが蘇ったように彼と共に蘇るという希望を持って生きることができる。クリスチャンの皆さん、こんな祝福をあなたはいただいたんです。主イエス・キリストはあなたの身代わりとなって、あなたのすべての罪を負って十字架であなたに代わってあなたの裁きを受けてくださった。そのためにイエスは、神である方が肉体を持って来られたんです。そしてあなたのすべての罪をその身に負って十字架であなたの裁きを受けてくださった。そして3日後によみがえることによって、この方こそが救い主であり、この方こそが人類の希望であることを明らかにしてくださった。故に我々はこのイエス・キリストを信じた者は、この希望を持って今日生きることができるものに生まれ変わったんです。このヘブル書の著者は私たちに教えます。イエス・キリストは私たちと同じ肉体を持ってこの世に来られた。しかし彼のうちには全く罪がなかった。なぜなら、罪を犯しているあなたの身代わりとなるためだって。罪のない方が罪あるあなたの身代わりとなれたんです。そこで罪のない神があなたの代わりとなって、あなたの身代わりに十字架で死んでくださったって。そしてその十字架によって、その復活によって、主イエス・キリストは悪魔の持っているこの死の力を滅ぼして、一生涯死の恐怖につながれて死を恐れていたあなたを、その恐怖から、その奴隷から解放して、希望を持って生きる者へと生まれ変わらせてくださった。このためにイエス・キリストが来てくださった。もう一つだけ皆さんと見ていきたいのは16節のところです。神が人となられたということを我々見てきました。この神はあなたのために死んでくださったということを見てきました。三つ目に私たちが見るのは、この方はあなたの救い主だって。16節の後半に出てきます。主は御使いを 御使いたちを助けるのではなく、その後確かにアブラハムの子孫を助けてくださるのですって、ね、ここで言ってるのは天使なのか人間なのかという話です。というのは天使の中にもサタンと同じように罪を犯して神様に逆らった悪霊たちが無数にいます。デーモンたちです、ね、無数にいます。神様は彼らに救いの手を差し伸べておられるか。いいえ、彼らには救いの手を差し伸べてません。救いの手を差し伸べてくださったのはあなたや私たち人間になんです。罪人である私たちに神様はその救いの御手を差し伸べてくださったって。ですからアブラハムの子孫、つまり人間を助けてくれるって。で、この助けてくださるという言葉も非常に面白い言葉が使われています。一つはね、この意味は手で捕らえるって意味です。どういうことかって。ちょうど、マタイの福音書の14章の中で、湖の上を歩いていたあのイエス・キリストを見たペテロは何をしました？自分も歩きたいって湖に出て行きましたでしょ？驚くべきことに彼はその湖の上を歩いたんです。ところが、風を見て怖くなった。その後どうなったかっていうと、彼は、沈みかけるんです。そこでペテロは叫び出すんです、ね、どんなふうに叫んだか、主を助けてくださいって。その時に主が何をしたかっていうと、イエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んだって言うんです。この掴んだという言葉、それが今ここで使われているこの助けてくださるというこの言葉なんです。ということは皆さんね、主イエスキリストはあなたを助け続けてくださる。感謝のことに私たちの日々の歩みにおいて、いろんな問題があったり、いろんな辛いことがあったり、悲しいことがあったり、でも感謝のことは主はいつもあなたと共にいてくださり、あなたを掴んでくださるって、あなたを助けてくださるって。だから私たちは全てのことをこの方のもとに持っていくことができるんでしょ。いつも私たちは言えるんです。神様助けてくださいって。同時にこの助けるという言葉は、その捕らえられてその危険から救い出すとか、そこから助け出すなんて意味です。まさに神様は私たちがその向かっていたその危険から、永遠の地獄から私たちを救い出してくださった。今日我々が見てきたことを思い出してくださいます。創造主なる神が人間となってくださったって。なんでそんなことなさったのかって。それはあなたを罪から、そして永遠の裁き、地獄から救い出すためにです。あなたをその地獄から救い出すために、死から救い出すために、神は人間の体を持って、このようにお生まれになった。霊である神様は十字架にかかることができないから、肉体を持ってこの世に来てくださり、そして罪のない方があの十字架に自ら進んでかかっていきました。彼には罪がなかった。でもあなたのすべての罪を彼は負って身代わりとして死んでくださった。そしてその方が完全としっかり蘇ることによって、この方こそが誠の神であり救い主であることを証明してくれたんです。我々はただのおとぎ話に立っているんじゃないんです。誰かが作り出した話に立っているんじゃないんです。歴史的な証拠に基づいて私たちは生きているんです。十字架にかかられたイエス・キリスト、そして蘇ったイエス・キリスト、この復活を通してこの方が誠の神であり救い主であることを証明してくださった、そのイエス・キリストを信じる者たちなんです。そしてそのイエスを信じる者たちに神はこの救いを約束してくださったんです。そのために主は人間となって来てくださった。だから私たちはクリスマスを祝うんです。だから私たちは感謝するんです。ここまで私たちを愛してくださった神様に。確かに多くの人たちはなぜイエスキリストがお生まれになったのか知りません。なぜイエスキリストがわざわざこの世に来られたのか知りません。でもあなたは知ってる。あなたはそのことを知っています。 感謝することです、クリスチャンの皆さん。クリスマスだけじゃなくて、毎日の生活において、そして私たちには大きな務めがあります。だって我々の周りにはそのことを知らない人たちがたくさんいるんですもの。サタンの嘘によって惑わされている人たちがたくさんいるんです。私たちは彼に言わなきゃいけない。イエス・キリストの降誕はあなたのためだって、イエス・キリストの十字架はあなたの身代わりだって、そしてイエス・キリストの復活はあなたに約束された救いを与えるためだって、このイエス・キリストを信じてこの救いに預かりなさいって、そのメッセージを私たちは語ることができます。どうぞそのメッセージを語る人に今日なることを改めて決心して今日この場出て行ってください。そのような証人としてあなたが主に仕えていくために、神様はこのような素晴らしい救いをあなたに与えてくださった。この救いをいただき、この救いを語る者として今日生きてください。心からそのことをお勧めします。お祈りします。父なる神様、あなたの恵みを心から感謝します。私たちをあなたが一方的に憐れんでこの罪から救い出してくださいました。父なる神様、この中にまだあなたを知らない魂がいます。あなたのこの素晴らしい救いを拒み続けている者たちがいます。神様、どうぞ彼らの心に働いてくださって、その罪を示してくださり、今日あなたの前に罪を悔い改めてこの救いを心から受け入れる、その決心をあなたが与えてくださるように、どうぞそれぞれの心に働いてください。神様、私たちの愛する者たちが一人として永遠の地獄に行くことを私たちは望んでないし、そんなこと見たくありません。だから先に救われた者たちも今一度あなたが奮い立たせてくださって、この素晴らしい救い主のこの救いのメッセージを語る者としてそれぞれ用いてください。私たちには明日のことが分かりません。私たちの愛する者たちが生きるか、いつまで生きるかも分かりません。もちろん私自身も。ですからこの救いのチャンスが与えられている今日、まだこの救いを受け入れてない者が受け入れるように、そして私たちの愛する者たちの中でまだこの救いを受け入れていない者たちがいるならば、願くは今日私たちがこの素晴らしい救いをこの愛する者たちに語ることができるように、そして願くば神様、この愛する一人一人をあなたが救ってくださるように、何よりもこのような救いを私たちに備えてくださり、救いを私たちに与えてくださったあなたに感謝をいたします。どうぞあなたの皆がますます褒めたたえられますように、あなたを愛しあなたを誇る者たちがあなたによって増し加えられていきますように、主の恵みに感謝してこの祈りを救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。